マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、もうね、前回ね、90年代やったじゃない。
やりました、ね、やりました。
その時ね、コロナ一色だったけども。
コロナ一色だったけれども。
もう、何ですか、非常事態宣言はもう終わって。
終わって。
ね、すでに過去のものと。
そう、5月1日も、1日もじゃない、1人も出てないんだよね。
あ、出てない。
5月中で。
ね、もう夏になってますから、6月ですからね。ね、
6月もこの調子でいきたいですね。
この調子でね。今日は
、うん、今日は そうですよ、もうそのコロナに対しても一生懸命活躍してるんですけど、今日はとっても素敵な、おじさん2人からすれた素晴らしい若者を連れてきましたので、
かつ美女、
かわいい、お名前はですね、石垣彩音さんと言います、で、コミトバという、なんと言ったらいいんだろう、後で紹介してもらいましょう。
なんかおつまみみたいな
名前。いや、
素晴らしい。酒とばみたいな。
主催していて。で、僕知り合った時は、プロフェッショナルファシリテーターという肩書きだったんですけど、先ほど聞いたら、まちづくりファシリテーターという。
なるほど。
うちのゲストに。
まさに我々の囲みの中に入ってきましたね。
入ってきましたね。よろしくお願いします。ということで、何の打ち合わせもしないまま、今、キラーパスを出しますけれど、今日は彩音さんでいきましょうね。彩音さん、自己紹介、自分でするんだ。よろしくお願いします。
長くていいからね。
はい、こんにちは。石垣彩音と申します。よろしくお願いいたします。まちづくりファシリテーターという肩書きを一応つけてはいるんですけど、まちづくりの仕事もしています。プロフェッショナルなファシリテーターでもあります。で、今、県内あちこちでコロナ関係とか、まちに関するこういうことがあったらいいよねみたいなプロジェクトをいろいろと動かしている最中でございます。
なるほど。
はい。
なるほど。マボ、どんな出会いだった？彩音さんと。
僕はほら、京都大学院とか、若さのさ、いろんなのとか、あとは、ほら、沖縄ダイアログ、ダイアログ。
ダイアログ。
ダイアログでいいの？
合ってるんじゃない？
合ってる。
今合ってます。
合ってる。で、何回かね、会ったことがあるんですけどね。
俺はね、あれなんだけど、それが初めてかどうかわかんないけど、非常に印象深かったのは、那覇市の都市マスタープラスの、
僕みたいな。
ファシリテーションね。
懐かしい。
前、某企業に勤めてた時に。
前職ですね。
前職ですね。
そうな
ん、そこでファシリテーとしてて、で、そこで、This is だった。
This is it ですか、
ね、This is it か。This is it という導入部分のゲームを開発して持ってきたんですよ。
あ、そうだったね。
ね、これがすっげえ面白くて。
そうだったね。カードゲームみたいな、ね。
そう、ね。もうアイズブレイクとしては言うことなし、みんなあれで全部溶け込んで。
ね。あれ、なんかターボと、ちょっとパクって使
ってたよね。そうなんですよ。まあ、言いたいのはそこなんですけどね。あれを丸パクリして、那覇市民協議会で。
嬉しかったです。
ありがとう。そういうゲームを作りました。
アイディアマンというか、
ね、素晴らしいよね。
アイディアの源泉が今日どこにあるのかということまで聞ければ、皆さんにすごくいいと思うんですけどね。
まあ、僕ら知り合った頃と現在とか、会うたんびに、ちょこちょこやっぱ会う機会があるんですけど、会うたんびに新しいことやってるから、今何やってるのかちょっとよく分かるような分かんないような感じで。
非常に興味あります。
とりあえず今の主軸はどこにありますか？
主軸。時間をたくさんいっぱい使ってるのは実は那覇市ではなくて、沖縄市の方でスタートアップラボラグーンという企業とか創業支援をする施設でスタッフとして働いているんですね。でここには IT とかあとものづくりとかに関わる人たちがいろいろ集まってきていて、自分で新しく仕事を始めたいとか会社をしたいとか、特にIT 技術を使って地域の課題を解決したいという意思を持った人たちを結構私は受け入れて、この方々のお手伝いをしているっていう感じをやってます。
なるほどね。
っていうのがまず一つ、
これ
が一応仕事としてやってるまず主軸の一つですね。
もういくつでも教えて。
で、最近ありがたいことにいろいろお名前皆さんに知っていただいているのが、沖縄休業中という あの1枚の画像を作りまして、うん、でゴールデンウィーク中にコロナが流行っている沖縄で、うん、しかもお店がいろいろ閉まっている中で、うん、旅行に来るのはちょっと考え直した方がいいですよというメッセージをいろいろ発信していました。
見たかったね。はい、うんうんうん、その張本人だ。
はい、そうなんです。あの画像を作ったのは実は私と私の仲間たちなんですよ。はい。でもツイッターとかフェイスブックとかで上げたら、もう2日ぐらいですごくいろんな方に拡散していただいて、で、まあ、県外のメディアの方にもいろいろ取り上げていただいて、結構話題になりました。はい。
あれは、ね、あのデニーさんに言われて作ったんじゃなくて、
違います、
もう、もう全く別に
別ですね、はい、私たちが今できることは何だろうって考えた末にあれができました。
デニーさんお喜びじゃないの、
ね、すごいよね、
デニーさんが言うよりもこっちの方がちょっとね訴求力があったっていう、
しかも若者発信だよ、素晴らしいね、
う
ん、
なるほどなるほど、はい、発想が違うね、
発想が違うね、うん、
で今はそのグループもまだ活動続けてまして、うん、あの週に1回 YouTube で配信なども行っています。
あ、
はい、
なるほどね、
っていうのが一つ、
はい、
で、
ま
あ、こういうコロナの活動をしていたきっかけで、うん、なんかこういろいろと提携して協力してできないかという話を別のコロナ関係の支援をやっている方々からもお話をいただくことがあって、うんうん、まあ、みんながバラバラにやっているよりはみんなで手を取り合って困っていることを助け合ったりとか、うんうんうん、自分たちのリソースをこうきちんと行くべきところに供給できるようにしたいということで、うん、沖縄コロナゆいまある同盟というものを立ち上げました。
同盟ですか。
同盟ですよ、
アライアンス、
はい、まあまあ簡単な連絡網みたいなものなんですけど、うん、まあ、週に1回ぐらい皆さんのちょっと悩み事とか困り事とかを交換し合ったりとか、うん、新しいプロジェクトを始めたのであれば、うん、それのお知らせとかをみんなでできるようにっていう協力体制を今築いてるっていう感じです。
なるほど、
う
ん、
はい、
これあのほらファシリファシ町づくりはまあ、もっと大きく街づくりに行っちゃうとさ、
はい、
今回のコロナでフェイス2フェイスのほらお付き合いができなくなったじゃない、うんうん、
はい、
で今こう仲間ってもおっしゃったんですけど、うん、これやっぱネットでつながってるわけですか、それとも一応集まってっていう。
いや、もう全部オンラインですね。
オンライン、はい、あ、最初からオンライン、
はい、はなんか休業中のヤグマイのプロジェクトも、うん、まだリアルで会ったことない人が実は何人かいます。
へ、
はい、
この アンテナ力がすごくてさ、俺もこのゆいまあるプロジェクトっていうのに入れてもらってるんだけど、うんうん、うちはまあ、公益財団、未来ファンド沖縄が入ってるから、うんうんうん、その代表から、うん、あの入りますかって言ってぜひ入れてって言って入ってたんだけど、うんうん、その他の団体沖縄アマビエ、
うん、
聞いたことある、
うん、
ね、うん、俺も初めて聞いたんだよ、うんうん、で結構初めて聞くのがあったけど、なんかみんな素晴らしい活動しててさ、
うんうん、
このアンテナ力がすごいなと思って、
うんうんうん、やっぱお互い知らないのはもったいないなっていうことで、うん、同盟作った会はあったなと思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、その同盟の仲間に、
仲間に、
うん、そういう方がいらっしゃって活動してるわけですね、
うん、
です、
はい、
ちなみにこういうアンテナとか、うん、まあ、こういうネットワークとか人脈を知り合うのはどんな感じでやってんの、なんとなくつながっちゃうの、う
ん、いや、なんとなくつながってるのと、あとはなんか、うん、まあ、今までの流れでいろんなところで会う人っているじゃないですか、うん、はいはい、うん、その方々がやっぱりなんか始めたからってい こう形で声をかけてくださったりとか、うんうん、私が何かを始めると、あ、自分もそういうことやりたかったんだよねとか、似たようなことやってるからなんか一緒にやろうよみたいな感じで声かけてきてもらえたりとか、うんうん、
なるほどね、
多いですね、
うんうん、
あと誰かを紹介してもらったりも結構あります。
あ、うん、そういう、あ、なるほどね、
はい、
そういうのはやっぱりあるんだね、やっぱりね、
間違いなく言えるのは、うん、彩音さんに人間的魅力があるんだよね。
いや、そうですよ、
ね、
もうまずこれ一ですよ、
だからこそ、うんうん、あのつながりたいと思っていくし、
うんうん、そうそう、なんかやってもらおうと思うんだろうね、
ありがたいです、
うん、なるほど、さっぱり電話来ますね、僕たちに ね
ちょこっと来ますね、ちょこっと来るでしょ、
ちょこっと来るけどね、
うん、あ、そう
です、これすごくはない、
うんうん、どうですか、コロナ禍は、コロナ禍、コロナ下で人々は今どんな感じになってるんですか、今この
人々までは私も分からない
です
けど、
分からないけど、私たちはだ
ね、はい、じゃあ、うん、まあ、でも私はかなり忙しくなった方の人間なんですね、
本当、
はい、
なんかね、僕らの周りではね、
うん、
意気消沈しちゃってね、
うん
うん、もう何もできませんみたいな感じになっちゃってる雰囲気はありますよ、
うん、
要するに会えないのであれば何もできませんって感じでね、うん、でだけど何もできないじゃ困るからってことで、まあ、できることからやろうってことで、まあ、少しずつ始めてますけどね、
始めてるね、
うんうん、
やっぱ対面型を過ごしてきた世代だから、
うんうん、
なかなかね、ウェブ型に行くというのは、まあ、別にウェブ型という言い方は変かもしれないけど、
うんうんうん、
そこでも対面はできるんだから、あれだけど、
うんうん、
ちょっと手法をまたいろいろ試行錯誤しなきゃいけない、
うんうん、
なってきたな、
う
ん、おじちゃんたちもって感じ、
うん、ちょっとね、元気なくなっちゃってる。
あ、残念、うん、 や、
うんうん、もすもす元気になっちゃってるでしょ、
うん、そうなんですよ。私たちは結構あの、まあ、テックの業界に近いこともあって、ね、すぐに仕事もオンラインに移行できちゃったんですね、うん、でそこでのイベントのやり方とか もうすぐできる人とかもいたので技術力があって、ね、はい、うん、対応しちゃって、うん、逆にそれをやるのですごく忙しくなっちゃったんですよね、
う
ん、
忙しくなっちゃった、うんうん、これですよ、
これですよ、
やっぱりちょっとレイヤーがちょっと違うような、ね、
俺ですさ、正直言うけど自分たちの団体で、うん、あのオンライン研修みたいのを主催したんだけど、うん、そこに連れてくるまでがすごい大変なんだよ、うんうん、
そこですよね、まずそこですよね、ソフトウェアをダウンロードするってどういうことですかみたいな話ですよね。
でもね、みんなね、あのそれなりにね、あのハードを持ってるわけ、スマホ、
うんうんうんうん、
でもそれを使いこなせないんですよ、だそこをまずあのレクチャーしてっていう一番簡単なところからね、 LINE でつながってぐらいの、うんうん、そういうレベルで、
うん、ちょっとうちのマーボーがまちづくりで今の系でいい話があるんだけど、うん、それはあやねさんの曲を紹介した後に行きたいんで、あやねさん今日あの何ていう曲を準備したか紹介してもらえますか、
はい、若いからね、う
ん、いやあの私の大好きなアーティストの一人なんですけど、うん、エルヴィス・コステロの、うん、What's so funny about peace, love and understanding です。
素晴らしい発
音、発音もなんかちょっと本格的なね。
はい、あやねさんもう一度曲を紹介してください。
はい、エルヴィス・コステロの What's so funny about peace, love and understanding でした。
素晴らしい発音だよ。
毎回ちょっと言ってもらいたいですね。
本当に。これちゃうね、これだけで。
うちらが言うときさ、なんかいつも引っかかって言ってない、
はい、うん、もうなんか解説して悪いけど、ハワイ大学の大学院行ってたもんです
から、ね。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。
素晴らしい。うんう
ん、はい、
その話もね、またちょっと聞きましょうかね。
聞きましょう。で、うん、さっきさ、ちょっと街づくりで、うん、あの、麻婆が素敵な話がある、うん、俺が素敵だと思ったんだけど、うん、あの、小学校区の街づくりというのを那覇市がやっていて。
うん、そう、余儀商だね。
余儀商で
やっていて。余儀商区でやってるんですけど。
で、さっき、あの、スマートフォンが持ってるけど、高齢者ばっかだったりするって言った時に、うん、何をなされたんですか、
麻婆。まずね、LINE でつながろうと。
はい。
ということね、LINE 派って感じですね、やっぱりね、うん、皆さんね。うん、スマホで何かできるんですかって言ってね、LINE っていうのがありますよって言ってね、あの一人一人 LINE でもダウンロードして、そのサークルを作って、今ね、そういう、まあもう80歳とか70歳の人たちと LINE やってるんですよ。
うん、
そういうサークルを作って、予期小学校からね。そうするとね、彼らね、彼ら彼女らね、一旦やり出すとね、スタンプ送ってくるわけ。
かわいい。
とんでもないスタンプ。もう俺、もう一日にね、何十通ってくるんですよ。本当にもう席を切ったように
素敵な話
ね、使えるっていうね、うん、喜びがね、うん、溢れてる、本当に、
うん、嬉しさが伝わるんですね。
しかもこれ一軒一軒お家回って教えて回ったんだって。
そう、まあとりあえず目星人だね、
街づくりですね、安否確認も含めて、
そうそうそう、うん、やっぱりね、大切
大切、
うんうん、だからそれやるとね、やっぱりそんな難しくないからね、
うん、
一旦ラウンドしちゃう、ダウンロードしちゃえばね、うん、これからもやっていくことなんで。
素晴らしい。
これネット会議までやろうかな。
ああ、素晴らしい。
素晴らしい。
無理かな。
いや、大丈夫じゃない。
大丈夫
だよ。困った時は、あやねさんに聞いて。
あ、そうです。
でも、この、ウェブ系というか、IT 系というのは、本流ではなかったんでしょ、うん、それはやっぱもう、今の若者は普通にできるみたいな感じ。
そうですよ。デフォルトとしてあるんですよ。
まあまあ、まあ、普通にアプリぐらいは、LINE ぐらいは使えるよね、ぐらいですかね。うん。うんうんうん、
でほら、あの宮平君読んだ時もさ、うん、あの自分のほらあの
ホームページ、
ホームページさ、うん、見事に作ってた
もんね。かっこよかったね、
うん、で簡単に作れますよ、
ね、あんなのも仲間内で作ったの？自分たちで作った？
いや、自分たちで作ってますよ、うん、あのなんか若者は使い方を知ってるというよりは、うん、簡単なやり方を知ってるみたいな感じじゃないですか、ね、
なるほどね、
はい、
なるほどね、
こういうサービスがあるよみたいなね、
いやだから本当ね、サラサラサラってやっちゃうし、うん、使いこなしてる感があるかな、ね、うん、
で俺さん本当に今あやねさんと喋ってて思い出いっぱい送ってくるんだけど、あのいわゆるファシグラってあるじゃない、
うん、
グラフィック、
うん、
あれもすごい上手でさ、
だ
から絵心があるというか、
うん、
この画面で見せるセンスがあるというかさ、
うんうん、
絵面で見せるセンスがある、うんうん、だからあの、まあ、去年ね、那覇市共同
大学院、
大学院、
うん、大学院、ね、盛り上がりましたね。
スタッフをやっていたわけですけど、うん、あれのロゴとかもね、うん、全部あやねさんが作った時、
あ、そこそこ、あれロゴを作ったんだ、
書きました、うん、頑張りました、うんうんうん、
ちょちょいのちょいだった、
うん、あ、いやいやいや、 もうあれ結構時間かけたんですよね。
あ、そうなんですか。かっこいいよね。
もうめちゃめちゃ頑張りましたよ、うん、あれは、うんうん、やっぱ可愛くしないと集まんないなと思って、
はい、あ、素晴らしい、
は
い、
あれシール、それもかつシールにしてね、
シールにしました、
うん、ああいうのいいよね、
はい、ああいうのいいね。
そう、俺それやろうと言ったらさ、街づくりので、うん、なんでやんのそんなことバッチリしようとかさ、いろいろ言ったらさ、バッチリいるのいきなりシュンってなっちゃう。
そこは頑張ってよ、そこはいるよ
でもね、一旦形にしちゃうと、うん、多分気に入ると思うんですよ。
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、いや本当に、うんうん、なんか頭の中でこうやってるとあれだけど、一旦こうシールもらったりとかすると、うん、いいねこれってことになると思うので。
あのゆいまる同盟のやつも彩音さんが作って
る。ゆいまる同盟はですね、うん、一緒にやらせてもらってるアマビエプロジェクトの中に、うんうん、ポッケ104さんというイラストレーターの方がいらっしゃるんですね。
いますね、
はい、うん、もうなのでその方にお願い しないわけはないだろうということで、うん、はいはい、あんなに素敵なロゴを作っていただきました、う
ん、
はいはい、
ぜひ皆さんあのネットで調べてみて、うん、特にフェイスブックとかで見てくれたら嬉しいんだけど、うん、
あのほらあのメカル小学校まちづくりのさ、うん、平井さん、
平井さん、はい、
平井さんがまちづくりするときに一番大切なのはクリエイティブな人を集めることって
言ってたね、
言ってたでしょ、うん、ね、全員クリエイティブ、
全員クリエイティブ本当に
クリエイティブじゃない人いないんじゃないかっていうぐらいの、
かつセンスがあるからね、
うんうん、いやだからクリエイティブって本当に大切だよね。なんかあの見方がさ、同じものでも見方が違ってきたりとか、
うんうん、
こう心のこの湧き出せ方もまた違うしさ、
うんうんうんうん、
もうワンパターンでいっちゃうともう先が見えちゃうじゃない、
うん、
ああなってこうなってこうなって、あここで誰かが文句言ってあ、まあ、まあ2週間後にいろんなトラブル起こるなっていうのが分かってくるけど、うん、なんかワクワクするんだよね。
そうそうそう、うん、もう大学院の話がまさにそうで、うん、なんか私たちのキーワードは上がるかどうかだったんですよ。気持ちが、ちょっとステッカー作ったら上がらんみたいな感じで、
あ
のノリで作ったのがあのステッカーだったりとかするんですよね、うん、
それ大切。
上がるっていいね、はい、自分たちも上がってみんなも上げたい、うん、みたいな感じだもんね。
そこの話からいくんだ。
そこの話からでした。
そうだよね、はい、ステッカー作ったら上がるよねとかね、はい、CD 作ったら上がるんじゃないみたいな感じで
そんな感じです。
あれもね1年前からしたら今考えれば恐ろしいスタッフが揃ってるからね。
あれは鬼のようでしょ、ね、
本当ね、まあ、この話は今日はちょっとしないですけど、
ね、
あの本当にすっごい人材が集まったというところで、うんうんう
ん、いつもあのぐらいのテンションで行ってるんですか。
あのぐらいのテンションですかね。
あのぐらいいやすごいね。
いや、まあちょっと怖がられてはましたけどね。ちょっと気にしてたんですけど。
いやいやいや
いやいや。ちょっと厳しかったかな、
はい、
う
ん、
でも、
は
い、いいわ、は
い、あの。ちょっと厳しい方がいいんだよ。
そう。はい、うん、そういう役割も必要かな
と。そうそうそう、うんうん、ね。
でもね、あの男の人に厳しくされるよりもね、あの美女にされた方がね、うん、みんな好きなんですよ。そういうの。いろんな意味の M 心がね、刺激されるので。うん、
いい授業でした。最後みんな号泣しましたからね。
ああそうですね、うん、
いや
多分まだあ、ね、あのまだっていうかね、あの流れを活動してる人たちいるんじゃない。
いるいるいる、うん、
であのあとさほら新都心のさあのチームが、うんうん、あの東大でね賞
取
ってさ
賞取って ましたね、
帰ってきたもんね。
すごいですよね、うん、
いやすごいよ
本当に、うんうん、でまだ活動も続いてらっしゃるみたいですので、
うんうん
はい、私も、ね、一緒に防災の仕事をまたさせて、うん、引き続きやらせてもらってるので、
じゃあぜひその協力して、ね、防災の話を今どんなことやってるんですか、うん、という、
はい、そうですね、防災キャンプというものを、
うんうんうん、
もう2019年の1月ぐらいからかな、
うん、
若狭公民館と一緒にやらせていただいてまして、うんうん、各季節に1回ずつやってたんですね、うんうん、でここでノウハウもたまってきましたし、うんうん、まあ、みんなで楽しく防災について学ぼう、
うん、
キャンプするだけでも楽しいよねっていうのを、うんうん、まあ、授業として続けていきたいなというのと、うんうん、那覇市だけではなくて他の市町村さんからもやっぱり声がかかるようになりましたので、
うんうん、
ただなんかこう見たものを真似するだけじゃなくて、なんで私たちがやってるかとか、うん、なぜそれをすることが大事かみたいなコツがあるので、
うん、
きちんとノウハウ化してそれを伝えられるように、まあ、団体にしようということで、
うん、
沖縄災害プラットフォーム沖縄という名前で、うんうん、今社団を立ち上げようと準備中でございます。
すごいでしょ、
はい、社団ってあの法人、
法人に、はい、一般社団法人にして、はい、
あそうですか。
しかもうちのラジオに出た人が何名か入ってるんですよ。
そうなの、あの新都心の中も
俺はちょっかい出して
あのアドバイスをいろいろいただいております。
すごいね、
すごいよね。
いや確かにあのプロジェクトは結構手がかかってるし、
ね、
面白くする工夫があるしね、
うんうん、
で、
うん、
うん、宮平未来君出た時に行ってたんだけど、はい、防災キャンプってどんな発想から来たのって言ったら、うん、まさに都市マスタープランの時に、はい、あの出たキーワードだったらしくて、
うんうん、そうですそうです、
そうそう、ある意味だから、うん、綾音さんが仕掛けたのも一緒だということだよ、はい、その産声を上げたの、
ありがたいです。 なんかいいアイデアが出たから、うん、やらないすすべはないよねって、で、ね、あの宮城さんとのありがたい出会いもあったし、うん、まあ、彼は彼でその時そういうコーディネーションのポジションにいたので、う
ん、宮城
潤、はい、宮城潤さん、
宮城潤さんね、その前からね、うん、ヤールキャラバンとかね、
そうそうそう
そう、そういう防災系の、うんうん、こう楽しい防災っていうのかな、うん、それをやってたもんね、
はい、
うん、バタリにはねと思ったんだろうな、うんうん、あの時ね、
うん、楽しい、いいね、楽しい、いいキーワードで、うんうん、楽しいというキーワードが出たので、
うん
うん、まあ、コロナ禍だからね、うん、今日楽しい曲持ってきました、うんうん、ダボ、うん、ワムで、
うん、あ、いいね、
クラブトロピカーナ、
あ、
はい、ワムでクラブトロピカーナでーす、うん、名曲いっぱいあるんだけどね、
ワムね、
あえてなんかちょっと、
うん、ワムもさ出た時はさ、あのアイドルだったじゃん、
アイドルだったね、
ね、だんだんこれあのみんなに認められてさ、
そう、
ジョージ・マイケルがあのソロにいた時なんてさ、ね、もう本当もうビッグネームだったよね、
ビッグネームだった ね、
あの人ね、
うん、クイーンの追悼、フレディ・マーキュリーの追悼コンサートとかね、
うん、
なんかすごい、もうフレディが歌ってるのかなと思う、これ、
あ、そうだ、
そういうのがあったんですよね、
いやいや、
うん、まあ、いつものおじさんネタです、
いや、ワムね、いや、ワムいい、いいよね、
ワムとか知ってる、
ワムはなんかクリスマスの有名な曲あります
ね、クリスマスね、
はい、
っていうイメージです、
いや、それだけ知ってる、
はい、ありがとうございます
アイドルだったんだよね、
そうそう、うん、まあ、たまにこう若い世代が来るんだけど、知らないとかよく言われるんだよね、
そうそうそう、う
ん、じゃあこれを機会に聞いてみてねみたいな、
うん、80年代ね、
80年代、
うん、イギリス燃えてました、はい、ロンドンバーニングですからね、うん、はい、ワズバーニングか、
ワズバーニ
ング、ね、うん、ね、英語の単語的にはね、
はい、
うん、すいません、はいはい、じゃあ行きましょう、次ね、
はいはい、今の英語訂正したくてしょうがなかった
いや、本当にハワイ大学からね、いろいろね、うん、ハワイ大学の話聞いてみ
よう、そうそう、
どうなんですか、
大学院で何を専攻したとか、うん、何を勉強されたんですか、
あ、もう大学院でザ都市計画を勉強していました、
はい、本当、
うん、都市地域計画学部という、もうそのまんまのところに、はい、
あ、本当、だって、うん、アメリカの都市計画をやるわけでしょ、
そうですね、一応アメリカの考え方に基づいてるといえばそうなんですけど、うんうんうん、あの日本だと都市計画って割と工学部出身の人がやってるんですよ、
ハードミオね、
そう、建築とかなんですけど、やっぱハワイ大学がなのかアメリカがなのかはちょっと分かんないんですが、向こうに行くとソフトと、そか文系、いわゆる文系と理系と、あとデザイン系の合いの子みたいな感じなんですよ、
うんうんうんうん、
だから都市政策の部分もめちゃめちゃ勉強するし、うんうん、こういうふうに人が動いてほしかったりとか、経済的な平等性を生みたかったらどういうデザインにした方がいいのかとか、そこに公共交通はどんな役割を持っていて、でそれはどういう路線を引くべきであるのか、うん、ここにこう路線を1個足したら、うん、そこに生まれる経済的な影響は何なのかとか、人々の生活がどう変わるかみたいな、結構オーガニックなことまで合わせて勉強するのが向こうの街づくりとか都市計画でした。
なるほど、
ね、面白い、
うんうん、いや、まさに理にかなってる、
理にかなってる、
ね、すごい複合的で、そうです、う
ん、あの 道引いてさ、ビル建てりゃいいっていうもんじゃないもんね、
そうそうそう、う
ん、そこに住む人たちがどういう人たちなのかとかね、
うん、そうなんですよ、
うんうん、いや、理にかなってると思うよね、
でその都市計画とかに興味を持ったきっかけは何だったの？
そうですね、大学院でハワイに行く前に、うん、一度学部時代に交換留学で1年間行ってるんですね、
ハワイに、
はい、ハワイに
1年間、
うん、でその時には社会学の勉強をしていて、うんうんうん、でこう、まあ、沖縄に住んでいるにもかかわらず、沖縄の文化とか歴史とかを触れる機会もないし、日常の中にないということをすごくもうちっちゃい時からなんか疑問に思っていたんですよ、
うんうんうん、
私90年生まれなんですけど、うんうん、もう90年2000年代ってチュラさんとかが流行って沖縄ブームだったんですよね、
そうです
ね、
でテレビでこう見る沖縄のイメージと自分の生活があまりにも乖離していて、
うんうんうん、
である日そういうあの移住者のテレビとか見てる時にお母さんがポロッと言った言葉が、うん、こんなにみんなが来たがってる沖縄に住んでるはずなのに、なんかそれを感じてないよねみたいな、本当にそうなのかなみたいなことをポロッと言ったんですよ、
お母さんが、
はい、それがこう幼心にずっと引っかかっていて、でそれはどうしたら良くなるんだろうとか、やっぱり私たちの文化なんだけれども身近に持ってくるにはどうしたらいいんだろうということをずっと社会問題として考えていた中で出会ったのが、 ハワイで、うん、ハワイのそのネイティブアメリカンの方、うん、ネイティブハワイアンの方々の暮らしとか考え方って、結構その都市計画の中とか、うん、土地利用の中とかにすごく根付いていて、なんか食生活とかもそうなんですけど、そこの土地で暮らすっていうところにちゃんとその土地の文化がちゃんと取り入れられるように計画されているんですね。
街づくり、
街づくり、いわゆる街づくりです。もう広い意味での街づくりなんですけど、それを見て、あ、ちゃんとこれを勉強しようと思って、で、まあ、その時にファシリテーションという技術にも出会って、で、それをどっちも教えてくれる学部が、なんとハワイ大学にあった、行くしかないっていう感じでした。行くしかないということですね。はい、
すごいね、
すごいね、うん、私ファシリテーションに出会ったのもかなり年いってからだもんね。
我々がね、
そういう概念なかったし、
我々があの渡米してね、勉強するときはほぼ遊学だったからね。
あ、そうそうそう、
あ、遊ぶ学でした
から
ね。でも何かを学びたくて行くっていうような雰囲気は、まあ、ちょっとあるけどね、1割ぐらいでね、
うんうん、まあ僕も大学行って、俺も行ってるんだけど、うん、あの全然違うもんね。
でそこに何年ぐらいいたんですか。
大学院は2年院に行って1年向こうの仕事と働いたので、
うん、あ、はい、じゃあもう業務もやったんだ。
そうです、はい、まさしくコンサルの中に入ってちょっと計画作りとかの手伝いをしてました。
面白いね。
面白いね。
それ、いい経験でした。
例えばハワイのその街づくりのそのコアなメンバーって何人ぐらいなんですか。意外と少ないんだよね。
なんかどの仕事をするかにもよるんですけどね。まあ、コンサルだとまあ普通に4人1チームとかで動いたりとかは、はい、しますね。
あのほら、あの末石さんがさ、一時あのコロラド州かどうかの、あの都市が人気になって
たっけ。ポートランド、
ポートランド、
オレゴンの、
あの町づくりのスタッフの中に日本人いるんだよね。
なんか呼んで沖縄でやってたもん
ね。やってたもんね。だからあれスタッフが多分ね、コアな人がね 4,5 人だったかな、ぐらい、これぐらいでやるんだと思って。
ああ、そうなんだ、
っていうような感じで、だからそのさっきもコーナーだから、ハードもできてソフトもできて、いろいろできる人たちがそこに5人集まるとってことなんだろうね。
ヤネさん、でもあれだね、あのよく沖縄に帰ってきたね。本当にこんな人材というかさ、こんな若者がさ、そのまま羽ばたいていきそうじゃん、なんか、もっとね、大使はあるんだろうけど、
でも最初のね、あのきっかけが沖縄だから、
ね、そうなんです、
本当によく帰ってきてくれた、その辺のブレない進化すごいね、
沖縄でやらないとやっぱり意味がないですし、いろんな人に支えられて私は勉強してきたっていうのがあるので、やっぱちょっとでも恩返ししないとね、っていうのもあります、
沖縄で、でも沖縄自分でも楽しいんじゃない。
ハワイですか。
いやいや、沖縄
あ、沖縄楽しいですよ。
沖縄で街づくりするって、
はい、
例えばこれでさ、ハワイで学んできて、いろいろ学んできて、また全然違う、例えば青森とかさ、と行ってやると、こう、やっぱり自分の地元じゃないところでやるっていうような感じになると、ちょっとこう、またあれだなっていうのがあると思うけど、知っているのと、まあ、知っているのがまたマイナスになる時もあるかもしれないけどね。なるほど。
出身は、那覇市？
那覇市です。
那覇市。で、大学は最初のキャリアの大学は琉球大学。
琉球大学です。
社会学を学んで。
学んで。なんかそのまま社会学行っちゃったら ね。要するにほら、あの上野先生がさ、女子校のさ、教室の後ろの方でさ、あの女子高生と一緒に授業聞いてたってずっと。それを3年ぐらいやったって言ってたよね。
エスノグラフィーに行っちゃうからね。
そんなこと言ってたかもしれないね。
まあ一応学部は社会学なんで。
社会学行った
の
ね。
は
い、
まあ、最初はなんか私もちょっと似てて、あの移民の方々とか、ハワイの沖縄コミュニティの中に入って、この方々が沖縄来るから来る留学生とどんな話をしているのかっていうのをひたすら観察するっていう一応研究をしてたんですよ。
あ、面白い。
だ、彼らが思う沖縄と留学生が運んでくる沖縄、その2つの沖縄のイメージとか、まあ、ぶつかることも結構あったんですけど、じゃあそのぶつかりはどう生まれるのかとか、その中でお互いにどう成長していくのかみたいなのを、本当に学部なので稚拙だったんですけど、
まあ、ちょっとでも面白いよね、
はい、面白いね
面白かったね。
俺ちょっと思い出し話していい、あの今コロナ禍で、あのコロナ禍で今できないんだけど、うちの職場に毎年ハワイから高校生が来ていて、で、あの、まあ、クリスチャンの子たちなんだけどね、男の子も女の子若い子たちが来て、あのハワイアンとかを披露してくれるというボランティアをやっていて、で もう素敵なんだ本当にこの、うん、この子たち自分たちでバイトして自分たちのお金で来てるというところもあって、うん、でもちろん僕ら来たらサポートはするんだけど、うん、もうなんか言葉通じなくてもさ、うん、高齢者の人ってやっぱ気持ちがある人は分かるというかさ、うん、もうこの子たちに抱きついて涙流すというシーンが毎年あって、
うん、なんかあのこれ言っちゃさ非常に良くないかもしれないけど、うん、まあちょっと誤解を生むかもしれないけど、うん、あのあっちの学生ってさ自分の足で立ってる感じがするよね。
ああそれあるね。
うん、うん、ね、うん、でなんかやりたいことをとにかくやるみたいな、
うんうん、目的がちゃんと持ってくるからね、うん日本の教育はなかなかそこの目的を作らせきれないからね
これどうなんですかねいや向こうでほらあの向こうの人たちと一緒に勉強したわけでしょ。
はいそうですね、うんまあ、なんかこの間ね最近この高校生とかとプロジェクトやってるのもまた別であるんですけど、うんうんうんうん、彼らが、はい、沖縄の言ってたのは、うんうん、やっぱそのインプット型の授業に慣れすぎて、うん、大人とか他の人に何か言われてもまず受け取ろうという気持ちになってしまうらしいんですよ。
あ理解しようってこと
かな。そうそうそう、ちゃんと理解しよう理解しよう理解しようってなって自分がそこから何かをしようっていうところに転換するまでちょっとやっぱり難しいところがあるみたいだなっていうのは、うんはい、感じてました。
すこれ金沢工業大学の先生もそう言ってたんですよ。
あそうなんだ、
うん、あのやっぱりそういうあのインプットの、うん、あのマインドしかないので、うんうん、やっぱそれをやるために街に出してっていう、うんうんうん、学生を街に出して街の人たちと触れさせて、うん、街の人たちの論理の中で働いて、うん、あの勉強してもらうっていうような感じで、
ね、大事大事、
うん、
いわゆるクリティカルシンキングって言われるその批判的思考とかがちゃんと育てられるのはやっぱりハンズオンのプロジェクトの中だったりとか、いろんな大人と正解がない中で自分がどう行動するかをきちんと考えるっていうののやっぱり積み重ねなんだなと思いますね。
いやそう思うよ。だから街づくりの、だから僕らは小学校街づくりやってるじゃない、
はい、
やっぱり学生を巻き込む時の学生のそのポジションっていうのを、
う
んやっぱちゃんと考えてあげないと。
そうそうそう、
今のところね、うんまあ、これもあの誤解を生むかもしれないけど、うん、頭数なんですよ、
ね、
労働力としてしかあの、やってないの で学生もつまんないことで来なくなっちゃうんだよね、
うんうんうん、
であのお掃除やるからみんな来てねって言って、うんうん、っていうような感じなので、
君たちだから来てほしいが ね、
だから彼らも何か学ぶようなことをさせないと、うん、っていうことなんで、だからちょっと考えて学生とかかり合おうかなっていうふうに考えてますよね。
いいですね、
うん、いや学生がねとにかくね、うん、育たないと、うん、若者が、
うん、
もう未来ないです、
ね、大人の責任だからね、
うん、っていうことね。
マーボー今日はどんな曲。
あ私ね先月俺ミーシャかけたじゃない。
ミーシャかけましたね。
それでね僕はラジオで聞いたの、
うん、
そうするとさラジオで聞くとまた広がりが全然違うんですよ。
お
でも弦がね、うん、もう弦弦弦弦ってストリングスって言ったらねポール・モーリアが思い出した今日はあのイージーリスニングのポール・モーリアをね持ってきましたんで、これ私中学校の時でこれ全集が買ったんですけどね。
名曲いっぱいあるけどね、
うん、もうあの、うん今、まあ、後で話しますけど、はいうん、あのまずは曲を聴いてもらいましょうね。
はい、
はいポール・モーリアグランドオーケストラでバラ色のメニュエットです。どうぞ。はい、はいポール・モーリアグランドオーケストラでバラ色のメニュエットでした。
はい、聞き覚えありますよ。
ジェットストリームみたいでしょ。
ジェットストリームみたい、
ね、うん、いやポール・モーリアってさ、うん、ちょっといい俺語って
語って語って
ポール・モーリアってさもうもうみんながさもう使いまくっちゃって、うん、いろんなのに、うん、ね、うん、だからあの例えばチェレレレレレってないでしょあれやるとこのマジックショー思い出しちゃって、うん、ねそれだとあの今日一番最初に聞いたさ恋は水色っていうね、うん、あれやるとほらスーパーのさ閉店のこの音楽なんですよもうねもう散々使い回されちゃってねもう色つきすぎちゃって、うん、あの聞くとねなんかもうあのああはいあの曲でしょみたいな感じになっちゃうんですよ。で僕はね出会った時はまだあの使われる前に中学校の時出会ったので、うん、まだあの新鮮な気持ちで聞いてたんですけど、
うんうん、
だからなかなかね評価されてないなっていう、うん、いい曲いっぱいあるんですけどね。
評価されてんじゃない。
いやされてるけどいやされてるけどあのじっくりさお家でさ聞く人って多分いないと思うんです
よ。ああなるほど、ね、
後ろで鳴ってる音楽っていう、ね、喫茶店の後ろで鳴ってる音楽っていうような感じでね、うん、いやなかなかねあのチャーミングなね、うん僕は音楽だと思うんですけどね、うんうん、 ポ, ポールモリアね、うん、皆さんちょっと聞いてみてください、
ね、ここで再確認できてよかったね、
うん、まあ聞いてみてくださいっていうかね、どこ行っても聞けるんですけど、いや申し訳ないけど、
はい、それがねポールモリアかは知らないんだよね、
そうそう、もうポールモリアね、うん、うん、そうなん、日本通だったんですよ、
日本通ですよ ね大好きでね、そうそう、よく来てて、うん、
まあポールモリア一回紹介したかったので、はい、すいません、
ありがとうございます、
はい、どうぞ、はい、はい、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、
はい、今ハワイから、まあ、沖縄帰ってきたわけですけど、うん、で某建築会社、設計会社か、設計会社じゃないの、ね、
建築コンサルです、
建築コンサル、はい、で大手の建築コンサル入って、そこでも本当になんかプロジェクト任されてるようなイメージなんだよね、うん、俺たちからすると、うんうんうん、だけどまたそこからこうちょっとまた別の道というか一本行こうとした時の動機みたいのを話せる、う
ん、
難しい、
あ、そうですね、うん、まあ、いかんせんアメリカで勉強してきたので、うん、日本の都市計画の法律とか業界とかどういうふうなことを行政が担当しててみたいなことを知らなかったので、うん、まあ、まずはそこをたっぷり勉強させていただいたんですよ、 ありがたいことに、はいはい、で、ね、ファシリテーターでもあったので、うん、まあ、そこの仕事をちゃんと、まあ、任せていただいたのはすごいありがたかったなと思うんですが、うん、行政の計画作りだけではやっぱりできないことがたくさんあるなというのは常に感じていて、うん、なのでその沖縄ダイアログさんでイベントさせてもらったりとかっていうこともしてたし、やっぱその街づくりって自分の生活の地続きの上なんだよっていうのを自分でもやりたいなと思っていったので、まあ、そっちにちょっとシフトしたっていう感じですね、はい、
あれもすごかったね、その時やってた浮島通りで なんとか樹齢なんだっけ、
浮島重邸を、はい、重邸やってましたね、あれ3ヶ月とかだったんですよ、本当短かったんですけど、
自分たちで店を借りて、うん、まあ、スペースを借りて、うん、人が集まれるスペースを自分たちで作った、
コミュニティスペースみたいなことをやってて、
はい、場所もいいとこだよ、
それ何飲み屋みたいな感じ
で、飲みもやったかもしれないけど、でもなんかちゃんと若者が集まれるような、うん、
スペースを、うん、借りて
借りて、
うん、畳6畳分ぐらいですかね中は、うん、でカウンターがあって、で本当に狭いテーブルを一つちっちゃいのを置いて、うん、周りに6人から8人ぐらい座れるかなぐらいのスペースが、うん、まあ、中にはあって、うん、でその店のすぐそこに、うん、縁側をこう、うん、みんなが座れるようなベンチみたいなのを置いて、うん、っていう本当にスペースだったんですよ、で毎週とかゲストを呼んで、うん、その人がやりたいことをやってもらう、だからカードゲームしたい人はカードゲームとかボードゲームとかして、泡盛の話をしたい人は泡盛を持ってきてもらって一人飲ませながらその紹介をするとか、ただ集まってみんなで喋るだけでもいいしみたいなことをやってました、
あ、そう、面白いね、
素敵な場所だったんだよ、
いやだから空っぽの場所でしょ、
空っぽですね、
その人間がそこに色をつけていくっていう感じの、
そうです、はい、ただ縁側がある、だから浮島の縁側ってこう別名読んでて、うん、
なるほどなるほど、仕掛けは縁側だけど、
そうなんですよ、でこの重邸という名前も伊平屋重邸っていう伊平屋島で行われている習慣みたいなのがあって、うんうん、こう自分たちのお家の縁側にお茶とお茶菓子を置いておくんですよ、うん、で誰でも来て座って食べていいし飲んでいい、うんうん、で、まあ、家主さんがいたらその方とちょっとおしゃべりをして帰るみたいな、うんうんうん、だそういう場所になりたいなっていう思いで名前つけたんですね、うん、
おいいね、
はい、まさしくそんな場所に、まあ、そう
ね、沖縄から学んでるじゃない、うん、
ね、うん、俺たちパクるの上手だからね、共同プラザ借りたら、うん、ね、プラザ重点にしようかな、
あ、ぜひぜひぜひ
俺ヨギマジでやろうかな、じゃない、う
ん、命名あやねちゃんみたいな感じ
で、は
い、
もうなんか縁側スピリットまだ生きててですね、うん、その時に来てくれてた商店街大好きな高校生の男の子がいたんですけど、うん、彼はそこで縁側プレゼン大会というのをやってくれて、うん、高校生とか大学生が勝手に自分の好きなことをプレゼンすると、でそれをもう雪なんか行き違いの人に見てもらうみたいなこともやってて、うん、それがでも開催しても6回ぐらい続けていろんなところでその名前のままでやってくれてるんですよ、
そう、うん、これ種まきも上手だね
種、ま、いやもう場所の力ですねあれは、
はい、知らなかったな、本当いいな、
いいよ、ね、あれはちょっと、まあ、裏の話聞いたあれだけど、やっぱり借りる資金的なものが詰まったの、それともなんか
そうです、ね、
あの場所がもう終わっちゃうみたいな感じだったの、
まあ、場所が終わっちゃうっていうのもあったし、うん、まあ、あの前に退去されていた方が、うん、まあ、契約期間あとちょっとあるから好きに使っていいよみたいな感じなんですよ、そもそも、
はい、なるほど、
でその後に家主さんがどうしたいかっていうのもまた意図が別であったので、うん、まあ、期間限定で終了したっていう感じです、
ね、あ、なるほどね、
それもいいね、うんうん、非常にね、
う
ん、
そういう出会いをちゃんとあの
キャッチしてね、
キャッチして、うんうん、キャッチしてというか、そのもともと持ってた人がこの子たちに、うん、あのさせたいと思わせるところがすごい、
うん、なるほどね、うんうん、まさにそうだね、うん、おっさんにさせようと思わないもんね、うん、なんか、うん、つけべ心でか近づいてんじゃないかと思っちゃうよね、
まあ、もういや、もともと家主さんとつながってたまた別の方がいらしてて、ね、でもその人とはあの一階作りは街づくりっていうコンセプトで本を出されたりとかする、うん、喫茶ランドリーって聞いたことありますか？
あれ分かる分かる、
田中素子さんという方が本を書かれてる、
はい、有名な人ね、はい、俺聞きに行った、そういえば聞きに行った、
あ、聞きましたね、うん、あのだから田中さんのところに私が行った時に、喫茶ランドリーに行った時に、うん、沖縄から来てた人がいるよって言われて、うん、その人がたまたま知り合いだったんですね、うん、でその人がたまたまその時期にその住邸になる場所を持て余してるって話したから、うん、ここに縁側を作りましょうって話で、うん、もうすぐ動き始めたんですよ。
なるほどね、
すごいタイミングでしたね。
キサランドリーはどこにあるんだっけ、あれ、
うん、東京です、東京、はい、両国の駅の近くです、うん、
まあ、ランドリーが喫茶なんですよ。
あ、なるほど、
うん、それ集い場なんですよ、
う
ん、
集い場ね、
うん、だけど俺ちょっとすごいと思うのは、うん、そこを知ってそこに会いに行くというバイタリティが、うん、新しい出会いとコミュニティを生んだという
まさにその
ところがね、うん、俺はなんかちょっとリスペクトしてきてるよ今、すげえ、
うん、だから動くことじゃないまずは、うん、ね、うん、要するに僕らほら机上で本読んでさ、うん、議論的にはとかそういう言わないか
言わないけど、
まず動くことだね、
動くことだ、ね、
汗かいてみるという、ね、ね、うん、
いや、どれもこれも素敵な話だよ、
うん、僕もほらもう番組もさ、うん、もう終わりそうな時にこんな話するのも申し訳ないんだけど、うん、ちょっと行き詰まり感じちゃってるんだよね、うんうん、だからいろいろとね、新しいこうアイディアをね、うん、聞きたいなっていう感じがあるんですよね、うん、
で僕ら、うん、サイドになるけど、奈良市民協議会という、まあ、市民のプロボノ団体をやってるんだけど、うん、そこの出会いもちょっと行き詰まり感があったのよね、うん、あの豊島やる時は、うんうん、したらあの豊島の行った時に出会ったことない人いっぱいいてさ、うん、あの時いっぱいスカウトしたんだよ本当に、うちネタとしては、だから先ほど出会いの場になればというプロセスは言ってたけど、うん、まさにそういったことが起きてたんだよね、うん、
とても嬉しいですね、で
出会いっていうのも、もう キーワードであるね、じゃあ、うん、出会いもね、もうね、あのターボね、もう出会い作るのはめちゃくちゃうまいんですよ、うん、とにかくうちのあれのね、中高のそうですからね、うん、本当に、うん、今もう80人ぐらいんじゃない、
今、そうそう、うちの方80人ぐらい、
80ぐらいでね、うん、
この辺に全部釣り針がかかってて
出会い今日ちょっと持ってくわ、
出会いも
今日持って帰ります、今ちょっとあの紙に包んでます、うん、出会いを持って帰ります、今日
町京でね、うん、出会って、
う
ん、
そうそうそう、はい、ということですね、うんうん、
で、これからの夢みたいのってある、
うん、そうだね、
こうしたいとかさ、うん、まあ、大きい風呂敷広げても現実的なものでもいいんだけど、
う
ん、
はい、そうですね、
総理大臣になりたいとかね、
うん、あ、私夢を聞かれた時に2つ答えてることがあるんですよ、あ、いいね、あ、まあ、3つあるんですけど、うん、1つはすごく個人的なことで、うん、いつかはちっちゃい町のちっちゃいジャズクラブで大きいウッドベースを弾いてるちっちゃいおばあちゃんになりたいんですよ。
おい、
もう本当に将来の夢です。
すごい、はい、メニュー浮かぶね、
ちょっとだけヒント与えると、ウッドベース、はい、この人ジャズプレイヤー、
おお、そうなんですか、
サックスプレイヤーなんで、
僕バリトンプレイヤー、バリトンサックスだから、こんな大きいのクーッ
てな、ちょっと一緒にいつかセッションできるように精進します、
まあ、僕も練習しておきます
素敵な夢、
はい、で2つ目は、うん、あの仕事的な話なんですけど、街づくり的なことで言うと、うん、シンクタンクを作りたいなっていうのが私の大きな夢ですね、うん、やっぱりいろんなところと仕事をしていて、大きな仕事を取るのはあの県外のコンサルさんだったりとかするのがちょっと悔しいなって思う時もあるし、うん、やっぱ沖縄に適したやり方とか風土とか文化とか歴史をちゃんと踏まえて提案ができたりとかができる、うん、こうブレインみたいなのを沖縄県内で作りたいなっていうのが今の夢ですね、うんうん、はい、
人作りですね。
人ですね、はい、
素晴らしい、それとつながりだね、
はい、
いや面白いね、
いやちょっと内緒かもしれないけどさ、うん、3つ目も聞いていい？
あ、3つ目ですか3つ目はそこでもしお金を稼ぐことができるのであれば、私はものすごく教育に助けられたので、うん、奨学金を作りたいなっていうのが3つ目の夢です。
素晴らしい、
はい、
なるほど、
はい、
奨学金といえばもうね、多忙ね、目がキラリと、
いやいやいや、
お金集めるの得意です、得意です得意です、
素晴らしい、
ね、
教えてください、
はい、
応援するだけです、
一緒に応援するだけです、
はいはい、 そうですね、うん、はい、じゃあ本当にね、あの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はいろんな話を聞きました。
勉強になった、
はい、うん、ね、はい、次回の放送はですね、
はい、
7月、
もう7月、
7月8日ですよ。
8日、うん、すごいね。
もう七夕の次の日、
独立記念日のちょっと後、
まあ独立記念、うん、何日だっけ、
4日、
4日、うん、ああそうか、インディメントです。まあ、いいや、7月8日水曜日20時、はい、78.0 メガヘルツ FM 那覇でまたお会いしましょう。はい、今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
最高です、
うん、それではよろしいですか。はい、マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。
ちょっと話聞きに行こう。